アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2234回6月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。6月のオープニングテーマは待ちに待ったものです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。新しいアップルウォッチのバンドを買いました。今までついてたもの以外はアップル製は使ってこなかったんです。初めてアップル公式のやつを買いました。プライドエディションの黒のスポーツループです。非常に快適です。買ってよかったなって思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。前回食べ放題で食べ過ぎた話をしましたけど、原因の一つはもったいない精神で子供が残したものを無理やり食べたことです。 SDGs を意識しすぎている三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。こちらホーチミンでテレビにつなげるものが欲しいなと思って買ってしまいました。 Apple TV ではなく Fire TV スティックを買ってしまいました。
裏切り者。
なかなか快適です。はい、すいません。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Watch の心電図アプリで若年性がん患者の QT 時間延長に関する研究開始という記事が出ていました。 Apple Watch の話題で今日始めていくんですが、ここでは三浦さんとすみれさんに入っていただいてます。オーストラリア最大の小児保健研究機関であるマードック・チルドレンズ・リサーチ・インスティテュートというところが、アップルウォッチの心電図アプリを用いた若年性がん患者の QT 時間延長に関する研究を開始しました。治癒環境が QT 時間に及ぼす影響を心電計アプリを活用して研究というふうに書かれてましたが、医学を勉強してない人間がこんなタイトルを読んでしまうと本当にどうしようと今思いながら紹介してるわけなんですが、
はい、
三浦さんにも QT 感覚についてのリンク先ジェネクエストというサイトをリンク教えていただいたんですが、QT 感覚とは心電図の特徴、不整脈の診断の際に用いられる心電図の QT 感覚に関する項目。
私も知らなかったんですけど、
今ねこれ心臓系の関係やってる医療機関あるいは病院でたまたまこの番組をお好きで聞いていただいた方は、こちら何も分かってへんってすごい今憤ってらっしゃるかもしれませんが、すいません。でもこういう情報も番組入れたいなと思って取り入れた次第なんですが、またコメントで教えてください。
そうですね、ご存知の方よかったら。
本臨床研究は7歳から18歳の小児、思春期、若年性人の患者を対象にした前向き研究というふうに紹介されています。前向き研究という言葉はあまり私知らないんですけど、そういう言葉があるんですね。前向き研究、割と医療関係ではよく登場する言葉のようです。この前からよくアップルウォッチで医療関係で言うと心房細動とか心臓の病気に関する取り組みみたいなことよくニュース上がってましたけど、がんっていうのもアプローチで何かしらの改善に役立てる方向あるんですね。
いろいろ今 AI とかが進んでて、何にも関係ないかもしれないデータから実はこういうところに関係ありましたっていうのが発見されてるじゃないですか、
はい、
そのうちのなんか一つのような感じには私に見てるんですけど、
はいはい、期待しますのはそうやって可能性を考えた人たちがアップルウォッチを通じて一生懸命取り組んでらっしゃるというところで、特定の研究機関とか医療機関だけが出しているような機械だったら、ああそうですかと遠いところのお話やなという感じで私も聞くんですけど、我々好きで買って使っているアップルウォッチがその我々のデータが役に立つ可能性もあるということだと知ってていいかなと思ったんですけど、
アップルウォッチにヘルスケア機能を搭載していくっていうことに関しては前にも何かの記事で出てたかと思いますけど、
はい、
ジョブズさんが病気されて亡くなられたことも結構影響があったきっかけになったっていう話も聞いたことがあります。
医療制度が出せなくても、はい、センサー類は電池の持ちのトレードオフではあるにしても搭載していっていただくと、もっともっといろんな研究が進んで、はい、病気の早期発見が進むんじゃないかなと思います。センサーの精度が悪くても、ある程度その辺を取り除いて、はい、ここだっていうのをつけてくれることが今できるので、
ええ、
願いですね、はい、楽しみにしてます。
私は最近またアップルウォッチによく立ち上がろうぜっていうふうに言われるので、はいはい、1時間に1回ぐらい椅子から立つようになってます。
立ち上がれ立ち上がれですね。
そう、1時間に1回ぐらい座りたいと思う時があるわ。
逆ですね。
そっか、
ほんまに立って仕事したらいいじゃないですかって、そういうむちゃくちゃ言ってしまう私ですよ。
いや、だいたいその事務作業をしてる時が多いね。そうすると、うん、Mac 使うにしても座ってってなっちゃうんで、スタンディングデスクも欲しいんですけどね。
ある特定の業種はね、パソコン使うのも全部立ってやるんですよ。 お店業界とかね、そういうとこはミーティングもなるべく立ってやろうみたいなことになってて、これはちょっとどうなのかなとしんどい人もおるかもしれんけどなと思って。そのお店っていうお話でしましたけど、ビッグカメラさんのお話もニュースであります。 iPhone マニアさんにあった記事で、ビッグカメラ .com Apple Watch 購入で最大1万ポイント付与キャンペーン実施中という記事が出ていました。1万ポイントも付与されるんやったらちょっと気持ち動きますよね。
そうですね、
うん、最大ですからね。必ず1万ポイントがつくっていうわけじゃないですけど、
はいはいはい、
もともと対象はスマートウォッチいくつかになってまして、その中にアップルウォッチのいくつかのシリーズも含まれてるっていうことなんです。まず期間言います。もう始まってまして、2022年6月12日までです。ですからこの配信聞いてるタイミングで間に合う方、ちょっとピコカメラさんサイトを確認してみてください。対象のスマートウォッチを購入する際にクーポンコードを入力すると、通常のポイントに加えて最大1万ポイントが付与されますということで、アップル以外はガーミン、ファーウェイなどのウェアラブル端末全51製品が対象です。このアップルウォッチの中ではこれが対象っていうのがずらっとこの記事出てるんですよ。こうアップルウォッチ、ナイキ SE なんかも入ってますよ。ナイキ SE の場合はね、41,580円で、付与ポイントは追加で5000ポイントだそうです。
これ見てたんですけど、一番ポイントも最大の1万ポイントがつくのってシリーズ6の GPS モデルなんですね、
はい、そうですね。
シリーズ7とかの方が本体の値段高いけど、ついてくるポイントは低いっていう、う
ん、まあやっぱり最新モデルやから一番売れやすいからでしょうかね。
なるほど。
これ色も多分関与すると思うので、ちゃんとサイトで確認されることをお勧めします。この色じゃなかったんけどっていう話だったら大変なんで。なんかナイキモデルのなんかバンド買ったんでしょ、
まああ、そうなんですよ。プライドエディションのスポーツループが今回は2種類出てて、はい、ノーマルの白のやつとナイキ仕様の黒のやつがあって、はい、私のアップルウォッチは本体が黒いので、それに合わせて黒のスポーツループをアップル川崎でこの間買ってきました。
はいはいはいは
い。おいくらでしたっけ大体。
5300円しないぐらいですね。
はい。あ、そんな高くないですね。
そうなんですよ。前回出たプライドエディションが確かブレイデッドソロループで値段が高かったんですよね。
はい。
今回のはスポーツループなんで、お値段安くて、これなら買ってもいいかなって思って、ちょっと買っちゃいましたね。
はいはい。皆さんはなんかバンド買うとか言ってませんでしたっけ？
あ、いやいや、言ってないと思うけど。
言ってないですか。はい。ちょっとカマかけてみました。すみません。
いや、もう、ちょっとびっくりした。あの最近洗ったね、ハンドソープで洗いましたっていう。ごめんなさい、はいはい、そのぐらいのニュースしかないですね。
ちなみに、先々週の配信で、みんなにこのデザインどうや言いながら、このカバーつけたらどうなるやろいう。
あ、はいはいはいはい。
あれ、オーダー入れてみたんですけど、発送まで2週間くらいかかるみたいで、まだ来ません。はい。だから心配になってきてるのが、これ、ごっついんじゃん。つけたら充電器のとこ入れへんのじゃんってすごい思ってて。充電アプローチの場合は、ほら、マグセーフしかないじゃないですか。マグセーフでこれ充電できるとえらいことになるなと思って、ちょっと今から心配してるんですけど。また来たら言いますわ。
チャレンジ、チャレンジ。ちょっと楽しみですね。
ウォッチのバンドのお話もね、また別に iPhone マニアさん記事にされてました。クラシカルなデザインの Apple Watch 専用細身レザーバンドが発売という記事で、ロアインターナショナルズというところがクラシカルなデザインが特徴的な Apple Watch 専用細身レザーバンドで、商品名はスリムラインクラシック本格バンドというものを発売しています。女性向けっていう感じのデザインに見受けますが、男性でもこの感じはつけますかね。クラシック本格バンドということで、天然牛角カウハイドレザーを使用だそうです。
うーん、シュッとして綺麗ですね、うんうん、デザインがいいですね。
かなり細身ですよ、実際腕に巻いてる写真今見てますけど。
ああ、そうですね、だいぶ細いですねこれは。
うん、アプローチどれつけてもウォッチ自体がごっつく見えるね。 で、普通これぐらいの細身だともうちょっとなんか細い小さめのベゼルの腕時計つけることが多いな気がしますけど、
うんうん、そうですね。うん、私時計のバンドそんな詳しいわけじゃないですけど、ええ、このぐらいの細さだと女性向けの時計の幅だよな、
そうそうそう、
バンドの幅だよな、
印象が ね強いですね。カラーは5色でそれぞれ税込み4500円ということで、レースホワイト、メープルブラウン、カリプソピンク、リムグレー、ミッドナイトブラックということで、まあオーソドックスな色ばかりが用意されてます。青色がないんですよこれ。
そうですね、ターゲットを女性にしているような感じはします。
ありますかね。
多分アップルウォッチ自体が代替わりしてもバンドの規格が変わらなければずっと使い続けられるんで、なのでシルバーとブラックの本体に合わせられる色合いだけ選んで商品化したっていうところかもしれないですね。
細身のバンドで思い出したんですけど、アップルウォッチ以外でオーソドックスな昔からあるような時計だと、女性の方は特に腕時計本体を手首側につ ける方いますよね。手のひらこっちに向けた時に見えるように。アップルウォッチはそれさすがに無理かなって。
まあ、できないことはないですけど、手首すごい違和感
あるし、センサーがちゃんと機能するのかなっていう気もしますけど。
ね、
今やってみればいいね、私が。
あ、そうですね。うん、一応理屈の上では多分関係ないと思うんですけどね。
心拍はね、計測中ってなってるけど、あ、出た出た。だから一応計測するみたいです。316L ステンレススチール素材を採用していて、金属アレルギーを起こしづらいと言われている素材だそうです。
うん、
ね、まあ、アレルギーの方、年もそうやってメタルのバンドは使えないとか、大変なお話も聞いたことありますよね。でね、どのアプローチでできるのっていうことですと、アプローチシリーズ7までの全機種で利用可能。
そうですね。
何ミリ用何ミリ用ってあるんですけど、ここでは大雑把に、大きいサイズ用と小さいサイズ用というふうに言わせていただきます。もう何ミリとか言うのは多分皆さんも見てわかると思いますんで、はい、買うときだけ気をつけて、大きいサイズ用か小さいサイズ用かを確認して購入されるとよろしいんじゃないかと思います。うん、ということで、バンドのお話ですけどね、実は大江先生からシリーズ7のバンドだけが違うみたいな話を私がちょっと番組の中で言って、何ミリはどれに対応とかいう話をしてたじゃないですか。はい。ちゃんと互換性のあるよって、あの時もね、春さんがアップルのサイトに書いてあるっていうのはまあおっしゃってたんですけど、大江先生からも、インドアハートっていうサイトの記事をご紹介いただきまして、アプローチのバンドの互換性はある。ただし本体サイズには要注意ということで、何ミリ何ミリって過去モデルから今のモデルに至るまでサイズがいろいろありますけど、おしなべて言えることは、各アプローチは大きいサイズと小さいサイズって必ず2つありますよね。大きさが。
はい。
それに対して、大きいサイズ、あるいは小さいサイズっていうバンドが、大きい方は大きい方、小さい方は小さい方で対応できます。これはシリーズ7まで全部そうです。というふうに覚えていただければ間違いないかと思います。いやー、なんかバンドを買うとき迷うなーということで、つけれないかどうかこの記事で試してる写真があるんですよ。わざと大小をね、はいはい、違えて。そしたら、小さいボディにね、大きい方向けに出してるバンドを持ってきてつけたら、ちょっとやっぱはみ出てるんですね。
ああ、そうですね。ええ、はいはいはい、私も前、アマゾンで中華のサードパーティーのバンド買った時に、間違って大きいサイズの方が届いちゃって、ええ、試しにつけてみたら、やっぱくっつくんですけど、はみ出るんですよね。
なるんですね。アプローチの話、立て続けにご紹介してたんですが、このニュースが出てる頃はもう、WWDC2022 の基調講演の過ぎた頃なんで、こういう記事がギガジンさんにありました。アップルウォッチのリストバンド部分にカメラが合体したリストカムを実際に使った感想は、という記事でした。サードパーティーのメーカーさんがアップルウォッチ向けのリストバンドにカメラが合体した商品を販売されてます。実際にそれを使ってみたというお話です。元記事は9 to 5 Mac であったものをギガジンさんが取り上げています。なんかリストカムということで、まあ、腕バンドにつけるカメラということでしょうね。結構綺麗に写ってますね。写った写真を見てますけど。
そうですね。割と頑張ってるなっていう感じはありますよね。ま
あ、
屋外で写してる写真なんで。
ああ、そうですね。
っていうのはあるんですけど。
撮影するときには Siri を用いるか、アプローチにインストールされた専用アプリを使用する必要があるということで。ただ、サードパーティー製のアクセサリーなんで、FaceTime との互換性はありませんということで。ウルトラ警備隊よろしく、アプローチに向かって喋る、こっちの顔向こう映るっていうのはできないみたいです。
それで残念。
これ、アンドロイド系のスマートウォッチだと、昔、サムスンかどこかが出してたと思うんですよね。カメラがついてるスマートウォッチっていうの、はい、ただ、盗撮に使われてしまうとか、そういうリスクがあって、日本市場では受けが悪かったみたいな結果になってたかと思います。
ただ、使い方が結構ややこしいらしいんで、公式が提供しているハウツービデオを見る必要があるという。
ああ、そうですね。
で、なんか、なんていう5 Mac 曰く、使用方法を完璧に覚えるには時間と忍耐が必要ですという。そんな大変なんだ。ええー、と思うけど。
大変だな。は
い、リストカムは公式サイトから299ドル、約3万8000円で購入可能ということだそうです。iPhone あったら別に iPhone で撮るけどな、っていう感じに、うん、なりますかね。
ですね。そっちの方が綺麗だしね。
そう、アクションカム的なものが欲しいんだったらこの値段で GoPro 買うよなっていう。
あ、そうね、それはそうなんだ。そうね、単にカメラということだと我々は普通に写真を撮るような印象で思ってしまいますけど、何かを認識する、検出するっていうことに使うんだったら可能性はあるかなっていう気もするんですけど。あ、
そうですね、
使い勝手悪いんだったらね、そこもあんまり期待しても知らないのかなっていう気はします。で、ここからちょっとアプリのお話になるんですけども、iPhone マニアさんにあった記事でご紹介します。 Apple のゲーム事業売上高は業界3位、 Microsoft や任天堂を上回るという記事がありました。2021年中の Apple のゲーム事業の売上高は前年比で 17.7% と伸びてます。テンセント、ソニーに次いで第3位でした。ゲーム業界売上トップはテンセントだそうです。
なるほど。任天堂が8位っていうのが意外ですね。もうちょっと上かなと思ってたんですけど。
そうですね。
任天堂自体が出してるゲームがそこまで多くないってことなんですかね、もしかして。
やっぱりスイッチダントツですから、ソニーは今ハードウェア PS シリーズしか、もうビータは売ってないでしょ？
どうでしたっけ？確かに。あんまりでも最近見かけないですよね。
そう。私も使ってる PS ビータ。一応 Amazon とかのとこで見ると、あ、売ってますね。うん、売ってますね。3万円とか結構高いですね。まだまだ。中国のゲーム機が、まあいろいろ作られて日本にも入ってきてるんですけど、液晶の部分だけがビータのものを使ってるものがあって、
は
い、そう。どっからどう入手してるのか知らないんですけど、で、ビータと全く同じもの使ってるらしいですね。コントローラー十字じゃなくて普通にスティックあるじゃないですか。あれはスイッチのものと同じものを使ってたりとか。中国っていないろんな部品手に入るなっていう気がします。そういう中華ゲーム機最近よくね、記事私見てます。業界1位はテンセントということですけど、このテンセントの子会社がエピックゲームズなんですよ。エピックゲームズがやってる、セールスフォースちゃうね、ゲームだっけ。荒野行動ちゃうし。
そっちじゃない方ですね。PUBG。
PUBG の何だっけ、すごいな、3人おって誰を思い出され
ん。やってないからね。
あ、フォートナイトや。
ああ、そうですね。
フォートナイトなんですよ。3位はアップルでゲーム事業の売上高約20兆円。ソニーはその上を行く24兆円。テンセントは42兆円だったそうです。まあでも、ゲーム事業3位やったら、内訳は何でしょうね、アップルの場合。
ああ、そうですよね。ソニーだったら、まあ、ハードウェアだろうな、とか、イメージつくんですけど。
アップル以外のゲームでのサブスクとかも、一部アップルに入ってくるので、そういうのが大きいんじゃないですかね。
だから、サブスク料金のアップルに払う手数料 30% 大きいってずっと言われてるじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
こんな売り上げいいですって発表出たら、やっぱり取りすぎやんって言われる可能性が。まあ、言われそうだなっていう気はするんですが、
まあ、ただ、あくまでこれは売上高なんで、まあまあね、実際の利益がどうかまた別問題ですからね。
そうですね。Apple Store は iPhone マニアさんの記事でもう一つ別紹介しますと、App Store 160万本の信頼できないアプリによるユーザーへの不正行為を阻止という記事も出ていました。2021年中、App Store で160万本を超えるリスクが高くて信頼できないアプリがあって、それによるユーザーへの不正行為を Apple は阻止していましたということで、不正取引約15億ドル、約2000億円を阻止したということですね。
大きいですね。
我々がちゃんと目を光らせなかったら、そんなに損失があったんですよって、不正行為が行われたかもしれないんですよとこう言ってるわけですよね。
この辺は最近よく言われてる App Store が独占じゃないのかみたいな、ツッコミに対する反論の意味もあるんでしょうね。はい、
ですかね。もうなんかあんなないですね。課金がいきなり跳ね上がるやつ。 最初なんか1000円とかやのに、いきなり次の月から1万5000円とかすっごい課金が上がるのがずっと前にあったんですよ。
それをやると、はい、ね、速攻で叩かれたりするからじゃないんですかね。
叩かれようがやる人はやるんですよ。怖い怖い。
あ、ゲームって言えばメガドライブ2ミニが発表されたんで、はい、ちょっと今気になってて、はい、ミニ2って言っていかにもメガドライブミニの後継みたいな感じで言ってるんですけど、はい、収録されるソフトの半分以上がどうもメガ CD のものらしくて、どういうこっちゃねんっていう。
これでもセガが公式で販売してるハードウェアですね。
あ、そうですね。
もう販売始まってるんですか？
10月27日発売予定って書いてますね。
あんまり詳しくないんであれですけど、メガドライブとメガ CD
はい、
は巨大品というか、メガ CD の方が後で出たんですか？
メガ CD っていうのはメガドライブの拡張パーツみたいなもんなんです
ね。あ、CD 読み込ませてるだけのものですね。
そうですね。
デコレーションキット、メガドラタワーミニ2同時発売っていうのもオフィシャルのページにありますね。
メガドライブは子供の頃持ってたんですけど、はいはいはい、メガ CD が欲しかったんですけど買ってもらえなかった、は
い、そのパターン多いね。なんか
ちょうどよかったじゃないですか。そう
です、テレビ映るやつも欲しかったって言ってたし、もう大人買いできる年やからヤフオク張りまくって買い揃えたらいいじゃないですか。
まあそう、それもそれでメガ CD 版のソニックは子供の頃からずっとやってみたかったんで、一回思いつつ、これのためにメガドライブミニ2を1万円ぐらいするのかな、課金するのかって考えるとちょっとなんかな
って。でもいっぱい入ってんでしょ。
いや、ただ自分がやりたいゲームが
あーそれだけ
ソニック CD ぐらいしかないんですよね。
あ、そういうこと。
税別で9980円ですね、メガドライブミニは。
そうですね。
これコントローラーワイヤレスですか？
これは
ケーブル見えないんですけど、
どうなんですかね。有線じゃないかなと思うんですけどね。
当時は多分有線だったでしょうけどね。電源は USB 供給で、テレビへの接続は HDMI。まあ、あのメーカーさんがこうやってやってくれる間はやっぱり買った方がいいんじゃないかなっていうのは、私のあの自分は買いんかそんなこと言ってしまうんですけど、私の話で置き換えると、昔のラジオとか好きでヤフオクで見つけたら買ったりしてた時があったんですけど、あれ途中でやらなくなったんですよ、自分が昔持ってたとか憧れたやつはね。買った後の虚しさの方がすごい波が大きいことがあって、
あら、
手に入れるまでが楽しいんですよ。で、手に入れて家に置いた途端に、これそんなにええもんかなっていう気がしていて。
冷静になってしまう
んですね。そう、なんかね、やっぱりどっかに心のモヤモヤを抱えて欲しいなと思ってる間の方が幸せなんかなっていう気がして、初恋の人とは再会しない方がいいっていう、あんな感じですかね。
まあ、確かになんとなくそれはわかりますね。うん、あの、去年でしたがね、はい、あの、任天堂さんから、あの、ゼルダの伝説の、ワン、ツーが入った、ゲームウォッチ型の、デバイスが出たんですけど、はい、私もその当時、ワン、ツーは友達の家に押しかけてやらせてもらったので、
ね、
はいはいはいはい、手に入れられたらなと思ったんですけど、はい、やっぱり冷静に買うと、その思い出とともに、はい、持っちゃうとなんか満足感で浸されて、その思い出が消えてそうだなと思って、今は買ってないですね。なんとなく山村さんがさっき言ったことと似てる感覚です。
山村さん、大先生、春さん、三浦さん、すみれさん、こんにちは。久しぶりにお便りします。平正丼です。5月のお題の諦めきれない話、まさに今悩んでいることがあります。仕事で使っている12インチの MacBook のことです。ヤフオクで落札し、持ち運び用として便利に使えていたのですが、最近熱暴走でフリーズするようになってしまいました。起動時点の発熱が CPU 温度で60度に達してしまいます。オーディオジャックボードとのケーブルを外すと発熱しないのですが、このボードあるいはロジックボードとの接続ケーブルを交換してもダメでした。修理店に持ち込んで見てもらいましたが、ロジックボードに原因があるようだとのことです。交換するとなると3万円以上かかります。実は以前トラックボードの故障でロジックボードの修理をしてもらい、その時2万7000円ほど修理がかかりました。現在はオーディオジャックボードとロジックボードとの接続ケーブルを外して使っていますが、発熱はしないものの、クロックが 1GHz あたりで固定されてしまい、動作が遅くなり使いにくいです。この大きさの MacBook は今後も出そうもないので、修理すべきか、それとも諦めて新しい MacBook の購入費用を貯めるべきか、皆さんならどうしますか？これからも暑さ厳しくなってきますが、お体に気をつけて楽しい番組を続けてください。と、平正丼さんからコメントいただきました。平正丼さん、コメントまたいただきましてありがとうございます。諦めきれないということで、12インチ MacBook をお使いということなんですが、MacBook で12インチのモデルって言ったら、はい、アルミのモデル、
そうですね。
私も
あの USB-C 一発しかついてないやつですよね。
そうそうそうそうです。
色3色あったやつですね。 赤っぽい金色のやつ。
途中から3色になりましたね。
そうそう、途中からですね、3色になった。
え、ほんまに？
最初はゴールドとシルバーだけだったような記憶が。
うん、コトラッカーかっこいいです
ね。コトラッカー今見てますけどね。
あ、シルバー、ゴールド、ス
ポーツ。ああ、最初からあれですね、3色ありましたね。
はい、あ、そっか、
ね。勘違いしてた。
あ、そうか。
でシルバー、ゴールド、スペースグレイ、うん、
途中であれゴールドがローズゴールドって
追加された
、だから4色になったんですね、
はい
はい、モデルチェンジした時に3色が4色になってローズゴールドっていうちょっとピンクっぽいの
が、はい、CPU がインテルのコア i シリーズではなくて
コア M ですね。
今の M1 とは全然別物でインテルコア M っていう CPU を使ってます、はい、ね、これ唯一このモデルだけですよね、コア M 使ったのは確か。
アップルのやつだと、うん、そうですね。
はい。
そうですね。
ええ。まあ、いつ頃の12インチ MacBook なのか分かりませんが、最終モデルだと2019年の7月までありましたんで、それをお使いなのかなという気はしますが。
私も発売された時、はい、初代の買いましたけど、はい、私は大好きでしたね。
うん。
この MacBook。
だからキーボードのタッチで意見が分かれるんですね。
分かれましたね。
はい。
薄っぺらいバタフライキーボードですかね。はい、うん、私は大好きやったんですけど、
はい、大好きの割に薄っぺらいという表現してしまうあたりが微妙ですね。なんか嫌ってんのかなっていう感じがしますけど、い
や、ペチペチ感がハルさんには良かったってことですよね。
良かった、私には良かったんですけど、うん、あれが物足りないっていう、ちゃんと入力されてるのかどうか分からないとかってね、うんうん、いう意見もかなりありましたよね。
私も確か初代だったかその次の世代だったか思ってたんですけど、
はい、
MacBook Air と違って畳むとキーボードの後とディスプレイについちゃ
うんですよね。
12インチの MacBook
Air、はいはい、
あれを見た瞬間に、まあ、その前は11インチの MacBook Air 使ってて全然後とかつかなかったんで、はい、
え、ほんまに？
あ、Apple も落ちてしまったかみたいな。
え、うちのつきますけどね。
つきます？
うん、うちの12インチつきますけどね。まあそのべったりじゃないけど、
MacBook 12インチはかなりつきましたね、確かに、うん、
であれって結局自分の手の指の油でしょ
まあまあそうですね、
そしたらまあ我慢しいなみたいな拭いたりしてました。
拭いたりはしてましたけど、その頃は信者の布がまだなかったんで あまり綺麗には拭けなかったですね、
はいはい、私は諦めてましたね。
オーディオジャックボードとのケーブルを外すと発熱しないっていうのをよくそれ発見できたなと思いますけどね。いろいろ試されたんですかね。
分解してやってはるんですよね。
分解でも結局一回外してまた組んで電源入れてとしないと分かんないでしょ。
そうそうそう、
ね、でもそれをいろいろされてたってことですかね。で前にも一回ボード修理していて、その時2万7000ほどかかってますということなんで、これはまあ私の意見ですけど、もうコストをそうやってかけてしもてるんやったら、もうそれ以上コストあんまりかけずに新しいものを購入された方がよろしいんじゃないかと思いますけど、
うん、
そのどうしてもこの そのマグネット動かんソフトとかあるんやったら別ですけど、
う
ん、ね、まだこの後発熱問題解決してもまた他の問題が出ないとも限らないじゃないですか。
そうですね、うん、
っていうのは思いますけど、いかがでしょうね。新しい MacBook の購入費用を貯めるべきかということで、はい、ぜひ貯めてください
、
まあ、そこはもう分割で36回払い今いけるんでしたっけ、 Apple Store でも。
あ、どうしたっけ。まあ、基本は24だったと思うんですけど
ね。
そうですね。
分割払いをチャレンジするとか。
認定整備済み製品をこまめに見て安いのを、
ね、ね、
見つけるかとか。
これからも暑さ厳しくなってきますということですが、どうです、関東の方はもう暑い、もう梅雨入りですか。
梅雨入りかは分からないですけど、まあ蒸し暑くなってきましたね。
はい。
そうですね。暑いですね。で、
春さんベトナムやからもちろん暑いでしょ。
はい。もうずっと暑いです。
大阪はね、涼しいですね。
あ、そう
ですよ。そんなに涼しくないけど。まあでもまたそんな6月やな、いう感じにはなってないですね。来週あたりからまた本格的になってくるのかなと覚悟してます。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で回りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月14日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。 オーバー。